こんにちは、ハルトです。ナインアーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。世界史を変えた薬はサイエンスライターであり、かつて製薬企業の研究所で新薬研究に携わった佐藤健太郎が、医薬品を歴史の推進力として読み直す科学史・医学史の一般書である講談社現代新書の一冊として2015年に刊行され、ビタミン C キニーネ・モルヒネ・麻酔薬・消毒薬、サルバル酸・サルファ剤・ペニシリン・アスピリン・エイズ治療薬を取り上げる中心にあるのは、薬の発見や不在が個人の生死だけでなく、航海、戦争、植民地支配、衛生観念、社会の寿命観にまで影響しうるという視点である。単なる発明年代の一覧ではなく、もしその薬がその時代に存在しなかったらという半実仮想を補助線にして、医学知識が歴史的条件をどう変えたかを考察する逸口の恩恵を強調するだけでなく、依存性や副作用、過剰な期待といった医薬品の両義性も視野に入れ、科学と社会の関係を平易にたどることを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、薬を歴史の背景ではなく出来事を左右する条件として捉える本書の特徴は、王朝戦争、思想といった通常の世界史の主役の背後に疾病治療手段という条件を置く点にある。歴史上の人物が感染症や栄養欠乏で命を落とすか、回復して行動を続けるかは政治的判断や軍事行動の前提を変えうる。著者はこの薬があれば、あるいはなければという問いを用いるが、これは歴史を単一の薬で説明する決定論ではない。むしろ偶然の発見、流通、医療体制、患者への投与が重なって初めて薬が社会的な力を持つことを意識させる枠組みである。例えば抗感染症薬は、病気を治す技術であると同時に、遠征や都市生活、戦時の人的損耗への対応可能性を広げた。本書を読む際には、薬を英雄的発明として眺めるだけでなく、何が利用を妨げ、誰が恩恵を受け、どの範囲で歴史的影響が現れたのかを考えることが重要になる。医学史を人類史の終焉から中心へ移す視点が本書全体を支えている。次に、ビタミン C とキニーネが示す航海環境感染症の結びつき。ビタミン C とキニーネの章は、病気が人間の移動と地理的環境をどれほど制約してきたかを示す。長期航海で起きる壊血病は、栄養素の不足が船員の生命と航海の成否に直結した代表例であり、ビタミン C の理解は食事を医学的に捉える発想とも結びつく。一方、キニーネはマラリアへの対処をめぐる歴史に位置づけられる。熱帯地域における感染症は、外部から来た人々の活動を左右する大きな障壁であり、治療予防の手段は政治や経済の行動範囲にも関係した。ここで重要なのは、薬が自然環境そのものを消すわけではないという点である。薬は栄養欠乏や病原体による制約を完全には解消しなくとも、人がそれに対応する能力を変える。本書はこうした薬を通じて、航海の技術、食料管理、熱帯病への知識が相互に結びつくことを見せる。疾病史を読むことは、地図上の移動を読むことでもあるという理解が得られる。さらに、モルヒネと麻酔薬から考える苦痛の緩和と医療の代償。モルヒネと麻酔薬は、医療が治すだけでなく、痛みを軽減し、治療や手術を可能にする営みであることを示す題材である。麻酔の発達以前、外科的処置は患者に激しい苦痛を強いるだけでなく、術者が実施できる治療の範囲や時間を狭めていた。痛みを制御する技術は、外科医療の実践条件を変えたという意味で、医学内部の変化にとどまらない。対してモルヒネは優れた鎮痛作用を持つ一方、依存という深刻な問題も伴う。本書の天国と地獄をもたらす物質という見出しは、薬を善悪のどちらかへ単純化できないことを端的に表す。行く行は用量、投与目的、使用期間、社会的な管理によって意味を変えるからである。この2つの章を通じ、読者は医療の進歩を無条件の増加としてではなく、利益と危険を同時に扱う制度知識の発展として捉え直せる。薬の歴史には、効くことそのものと安全に使い続けられることの間にある緊張が刻まれている。そして、消毒薬サルバル酸サルファ剤が築いた感染症治療の転換点、消毒薬サルバル酸サルファ剤に関する章は、感染症が不可避の運命とみなされがちだった時代から、原因を理解し介入する時代への移行を扱う。ゼンメルワイスとリスターに結びつけられる消毒の歴史は、治療者の手や器具、医療環境が感染の媒介になりうるという認識の重要性を示す。これは特効薬の発見とは異なるが、医療行為そのものを変えた点で決定的である。梅毒に対するサルバル酸、さらにサルファ剤は、特定の病原体や感染症に科学的に働きかける道筋を広げ、本庫はこうした薬を後の抗菌薬時代へ至る連続した過程の中に置く。注目すべきなのは、感染症への対応が薬剤単独で完成するわけではないことだ。 病原体に関する知識、衛生診断、医療現場への普及が組み合わさって初めて効果は社会に広がる。感染症史を奇跡の薬の物語に還元せず、観察と実践の積み重ねとして理解させる点、この部分の価値がある。最後にペニシリン、アスピリン、抗 HIV 薬が打つ医薬品の普及と継続的革新。ペニシリン、アスピリン、エイズ治療薬の章では、薬が発見された瞬間だけでなく、広く使われ改良され、社会に定着するまでの時間が歴史を形作ることが見えてくる。ペニシリンはありふれた薬と表現されるが、そのありふれた状態こそ、かつて致命的だった細菌感染症への見方を大きく変えた結果である。アスピリンは長い期間にわたり用いられてきた薬として、古い薬が価値を失うとは限らず、用途や作用への理解が更新され続けることを示す。抗 HIV 薬の章は生命を脅かす新たな感染症に、比較的近年の科学と医薬品開発がどう応答してきたかを扱う。これらの題材は薬の価値が新規性だけで決まらないことを教える。製造供給、適切な使用、複数の治療選択肢、継続的な研究が発見を現実の医療効果へ変える。本書は薬を完成された成果物ではなく、社会的に運用されながら意味を増していく技術として描いている。結論として、本書は世界史に関心がある読者はもちろん、医学や薬学を専門に学んでいない人にも適した入門書である。歴史上の大事件をすでに知っている読者には、その出来事を疾病、栄養、衛生、治療可能性という別の角度から捉え直す契機になる。医療に関心を持つ読者にとっては、日常的な錠剤や治療法が長い試行錯誤と社会的需要の中で成立してきたことを理解する助けとなる。特に有益なのは、薬を単純な進歩の象徴として扱わない点である、モルヒネに見られる依存性。消毒や抗感染症薬に必要な実践上の条件、発見から普及までの距離を抑えることで、医薬品の効用と限界を同時に考えられる。医学史の専門書のように、制度史や研究史を網羅するのではなく、代表的な薬を軸に世界史との接点を示す構成が本書の持ち味である。もしもの問いも、歴史を軽々しく書き換えるためではなく、通常は見落とされる医療の前提条件を可視化するために機能する。科学史、感染症史、薬の社会的役割を一冊で結びつけたい読者にとって、平易さと論点の具体性を兼ね備えた位置づけの本といえる。ご支援いただける場合は、佐藤健太郎、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。